先週は2000年前に産声を上げました最初のキリスト教会の前途には迫害があったということを話しました。しかし神様はその困難と思われる迫害を通してクリスチャニティを世界に広げられたということをお話ししました。神様のなさることは私たちの思いをはるかに超えています。そしてその迫害の中心にいたのがパウロという人でした。彼はギリシャ語を話すユダヤ人で、当時エルサレムで最も影響力のあったパリサイ派の律法学者ガマリエルの下で学んだ人です。パウロの信仰は非常に熱心で、彼はキリスト教徒への迫害の首謀者となりました。パウロは非常に賢い人ですから、闇雲に感情に任せて迫害をしていたというわけではなく、自分がしていることに対して彼なりの根拠を持っていました。すなわちユダヤ人にはもともと王なるメシアという伝統的な信仰がありまして、それに対してイエス・キリストの言動はこの王なるメシアには全く当てはまりませんでした。決定的であったのは、このイエス・キリストが十字架刑に処せられたということで、メシアが十字架で殺されたというような考えは彼らには到底受け入れられるようなものではなかったのです。イエス・キリストは彼らにとってはつまずきでありました。今日はそんなパウロがどのようにして改心し、クリスチャン、さらには宣教者へと変えられていったかということをお話しします。まず最初に、内なる声ということをお話します。かつてパウロは自分の目の前で、キリスト者ステパノが石打ちの刑で死んでいく様を見ていました。その時にパウロはステパノに石を投げつけている者たちのために、主よどうぞ、この罪を彼らに負わせないでくださいと、ステパノが神に向かい叫んでいた声を聞いていたと先週お話しました。さらに彼はその時のステパノの顔が御使いのように輝いていたのも見ていたのです。その状況で自分を殺そうとしている者たちの許しを乞い、輝いた表情を持つことはありえないことです。しかしパウロはその不可能を可能にしている人間を目の当たりにしました。この光景は後々パウロの心にいつも語りかけてきたことでしょう。お前は必死にキリスト教徒を迫害している。しかしそのお前の心に、あのステパノのような内なる平安があるのか、愛はあるのか。このようなことをパウロに面と向かって語りかける人はいなかったでしょう。しかし彼の内なる声は彼にこのことを語り続けたに違いありません。皆さんはきっと多忙な毎日を送っていると思います。しかしそんな皆さんにも時に内なる声が聞こえてくることがありませんか。このままでいいのか、このことに手をつけないでいいのか、この人との関係をどうするのかと、家の中でちょっとカビ臭い匂いがします。車を運転すると気になる音がします。心臓の不整脈を感じる時があります。どれも常に感じているものではなく、ある時ふっと感じるものです。内なる声も常に聞こえているのではなくて、折に触れて心に語りかけてくるものなのかもしれません。そして私たちはしばしばその内なる声をそのまま放置してしまいます。 理由はいろいろあります。忙しいから、今はまだ大丈夫だから、面倒だから。しかし私たちは知っています。家や車や自分の体について違和感を感じた方たちが後々になって口々に言うこと、あの時によく見ておけばよかった、あの時に直しておけばよかった。家や車に関して言えば、その方が安く修理できますし、ダメージを最小限にすることができます。体に関して言えば、その方が癒しと回復も早いでしょう。もしかしたら命を救うことができるかもしれない。まことに善は急げとは正しい言葉だと思います。以前フリーウェイの8を東に向かって、アンザ・ボレゴにあるキャンプ場に向かっていました。どのエグジットで降りればいいのかと事前に調べておいたのですが、うっかりしてそこを通り過ぎてしまいました。その結果、さらにあの辺りは田舎道ですから、次のエグジットまで10マイルを走り、また戻ってきました。辛いですよ。これは間違った方向に向かっているのに、方向転換できないもどかしさにハンドルを握りながら悔しい思いをしました。こっちじゃないと分かってるのに。結局往復計20マイル、余計なガソリン、余計な時間を使いました。そこから得た教訓は、叱るべき時に、向かうべき方向に向かうということです。これをミスすると、後々苦労するということです。20マイルなら戻ればいいのです。しかし、2年ならどうでしょうか。20年はどうですか。人生とは有限なもの、なるべく早く私たちが向かうべき方向に向かい、なるべく早く自分の人生の土台作りに着手し始めた方がいいと皆さんは思いませんか。ヘブル書は書いています。今日御声を聞いたなら、神に背いた時のようにあなた方の心を固くなにしてはいけない。神様があなたの心に今語りかけている内なる声はありませんか。二つ目のこと、それは無力さに向き合うということです。パウロの場合、内なる声を聞きながらもなおもキリスト教徒を迫害し続けておりました。しかしそんなパウロに神様は直々に介入されました。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅迫、殺害の息を弾ませながら大祭司のところに行って、ダマスコの諸街道宛ての天使を求めた。それはこの道のものを見つけ次第男女の別なく縛り上げてエルサレムに引っ張ってくるためであった。ところが道を急いでダマスコの近くに来たとき、突然天から光が差して彼をめぐり照らした。彼は地に倒れたが、そのときサウロサウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は、主よ、あなたはどなたですかと尋ねた。すると声があった。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ立って町に入っていきなさい。そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるだろう。サウロの同行者たちは物も言えずに立っていて、声だけは聞こえたが誰も見えなかった。サウロは地から起き上がって目を開いてみたが何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日間目が見えず、また食べることも飲むこともしなかった。 その時サウロは殺害の息を弾ませながらダマスコに向かっていました。その時に天から光が差してサウロは地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかというイエス・キリストの声を聞いたのです。彼はその後、3日間視力を失い、食べることも飲むこともしませんでした。その時まで彼はキリスト教徒を見つけ出しては彼らの手足を縄で縛り上げていたのです。しかしその時のパウロはもはや、右にも左にも一人では一歩も踏み出せない状況に陥りました。当たり前にしていたことが一瞬で失われた。その状態のまま彼は3日間何を考えていたのか、彼は思ったに違いない。自分はなんと無力なのだろうかと。彼は当時のユダヤ社会で最も学を積んだ人であり、社会的にも一目置かれており、それなりのステータスを持っていました。しかし視力を失った彼にそれらのものはもうほとんど何の意味もないものとなりました。彼は自分の不完全さ、弱さを知りました。しかしそのことを認めたときに、神様は彼の前に新しい扉を開きました。使徒行伝9章18節、サウロの目から鱗のようなものが落ちて元通りに見えるようになったと記されており、このことにより彼は再び視力を回復しました。英語ではこの鱗のことをスケールと言います。スケールといえば、物差しと意味します。すなわちサウロはそれまで自分が持っていた尺度、自分の基準によって物事を見ていましたが、その時からそんな自分の物差しから解放されたのです。それまでの彼は自分の考え、自分の知識、自分の力で生きてきました。しかしステパノの死に立ち会うことにより、内なる語りかけを聞き、ダマスコ途上で心身ともに打ちのめされる体験をし、イエス・キリストの声を聞き、彼には新しい基準と尺度が与えられました。天から光があった時に、使徒行伝26章14節にはこんなイエス様の言葉も記録しています。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のある鞭を蹴れば傷を負うだけである。彼は熱狂的にキリスト教徒の迫害に燃えていた。しかし天から見れば、彼がしていることは棘のある鞭を蹴飛ばしているようなことで、そのことにより自らを害するようなことでありました。彼は共に歩むべきお方を見失い、かえってそのお方に敵対していました。主にある皆さん、このような人生がうまくいくはずがないのです。はずがない。そして、このことは私たちにも当てはまる。私たちは自らに問いかけるべきです。この人生を私は誰と共に歩むべきなのか。そしてこの問いに対する答えは、私は本物の力を持ち合わせている方と共に歩むべきだということです。それは人間ではありません。正真正銘の力をお持ちのお方は、パウロに望まれた神だけです。私たちは、このお方と共に生きるべきです。さらに申し上げましょう。パウロがしてしまったように、共に歩むべきお方を敵としてはいけません。これは、人間が一番してはいけない大きな過ちです。言うまでもなく、 このお方に勝ち得る力など人間には全くないのですから。私たちは今生かされています。生きているのではない、生かされています。この私たちにとって最重要なこの命を前に、私たちは悲しいほど無力です。今目に見えないウイルスがどれだけ人々の恐怖心を煽っているでしょうか。しかしイエス・キリストはかつて言われました。あなた方のうち誰が思い患ったからとて自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようか。そんな小さなことさえできないのに、どうして他のことを思い患うのか。私たちにどうすることもできないものも、イエス・キリストにとりましてはそんな小さなことでした。もし皆さんの心の中に神は確かにいるのだという内なる語りかけがあるのなら、そして自らの力の限界に気づいているのなら、今こそそれまでの生き方の方向を変えて神と共に歩き始める時ではありませんか。パウロの改心はそこから始まり、我々の改心もここから始まるんです。三つ目のことをお話します。それは静かなる時ということです。パウロはダマスコ途上で自ら経験した後のことについてガラテヤ書にこう記しています。異邦人の間に述べ伝えさせるために御子を私のうちに掲示してくださった時、私は直ちに、これはこのダマスコの改心の後ですけれども、血肉に相談もせず、また先輩の人たちに会うためにエルサレムにも戻らず、アラビアに出て行った。それから再びダマスコに帰った。その後3年経ってから私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在した。すでに聖書に対する知識が十分にあり、劇的な体験をしたパウロですから、そのままキリスト教徒になり、宣教へ出て行ってもいいかと思いますが、彼はその時、血肉にも先輩の人たちにも相談せず、一人アラビアの荒野に数年退いたと言われています。数年は長いものです。そんな長い間、荒野にいるのはもったいないと思いますが、それは私たちの頭の中にある私たちが考える日程です。神様は時間をかけてパウロを整えました。人の前に立つ前に、彼はじっくりと神と向き合う静かな時を必要としていました。彼はアラビアで改めて聖書を読み直し、その教えを整理し、そこからイエス・キリストこそが誠のメシアであるということを検証したに違いありません。同時にステパノをはじめ、それまでキリストについて自分が見聞きしていた経験と聖書の言葉を照らし合わせていきました。イエスの言動をじっくりと心に収め、それらと古のユダヤ民族の歴史との関連を見出しました。このような日々を経て、彼のうちに内なる確信が与えられました。私たちも時にこの神様と一人向き合うことが大切だと思います。自分の心を主の前に差し出すのです。聖書を通して神のお心を汲み取り、自分の置かれている状況の中で語られるメッセージを受け止めるのです。信仰こそが全てであり、考える必要はない、ただ信じればいいのだと思われる方がいるかもしれない。確かにそうなのですが、考えるということはやはりとても大切です。私たちは、聖書は私たちにたびたび自らよくよく考え、自分で決断することの大切さを勧めています。 私は27年前に神学校に入学しました。しかし当初牧師になるコースに入らずに1年間の基礎科という信徒コースに入学しました。まさしくその1年間、来る日も来る日も私はこれだけに向き合い、一人神様の前に出続けました。今思えばパウロのアラビアでの日々と重なり合うように思います。進学校にはテレビもなく、またインターネットもない時代、そこでそれまでの自分が見聞きしていたことと自分の人生経験とこの聖書の言葉を重ね合わせ、その中で牧師になるという道が開かれていきました。我々は忙しい日々を過ごしています。しかしその中で短くともいい、私たちの日々の生活を聖書の言葉に照らし合わせて、自ら考える一人の時間を生活の中に確保しようではありませんか。自らを顧みて祈りの中で神様と対話する時を持とうではありませんか。パウロにとってアラビアでの時間は必要不可欠な時となりました。そしてそれは私たちにもそのまま当てはまるのです。こうしてパウロは内なる確信とともにアラビアからエルサレムに出てきて、イエスを直接知る十二弟子の一人ペテロに出会い、そこで15日間彼からイエス・キリストに対する証言を聞きました。おそらくその時ペテロのみならず、他の弟子たちにも会って彼らの話を聞いたことでしょう。このことにより彼の確信はさらに増し加ったことでしょう。これらのプロセスを経て、いよいよ彼が世界に宣教に出ていく備えが整ったのです。彼はすでにあったキリスト者の群れに加わり、彼らと共にユダヤ社会を越え、ギリシャ、ローマへと出ていきました。今日の落ち穂に書きましたように、新約聖書の多くの部分はその彼が諸教会に書き送った手紙で締められております。そうです、彼は一匹狼ではなく、主にある兄弟姉妹と共にキリストの体なる教会を各地に誕生させていきました。これらがパウロがその改心に至り、キリストの宣教者になるまでの道のりです。私たちがイエス・キリストのもとに導かれていく道のりはそれぞれ異なると思いますが、基本的にはこのパウロと同じようなプロセスを経て、私たちも主イエスにあるものへと導かれていくのだと思います。ですからもう一度この朝、私たちはこのことを心に留めましょう。どうかどうかあなたの心に聞こえてくる内なる声を大切にしてください。ましてやそれが神様からのものであるなら、それを真摯に受け止めて、その声に応答しようではありませんか。私たちの生涯、誰と共に歩んでいくのかを今朝もう一度確認しようではありませんか。神に挑んではいけません。天に唾を吐いてはいけません。私たちが傷つくことは目に見えているからです。日々一人で主の前に出ることをやめてはいけません。そのところで私たちは今日を生きるガイダンスと力をいただくのですから、日々目の前で起きていることに対して、もしですよ、 主の御心を知ることができたら、全能なるお方の御心を知ることができたら、私たちにとりましてそれはどんなに大きな祝福でしょうか。まだ自分の頭のそろばんを弾きますか。私たち一同がこのお方と共に人生を歩み続けることにコミットすることができますように。私たちはこれからもこの主にお仕えしていくのです。そしてそのディレクションは間違っていません。お祈りしましょう。天のお父様、誰よりもキリスト教徒を迫害することに情熱を傾けていた一人の男にあなたの御目はとどまりました。あらかじめ彼の心には常に語りかける細き御声をあなたは備え、その御声を聞きつつ彼は自らの無力さに圧倒される経験をしました。その男パウロとその経験は異なるかもしれませんが、私たちも同じようなことを経験することがありますし、もしかしたら今まさしくそのただ中にいる方がいるかもしれません。すなわち細き内なる声を心の内に聞きつつ、自らの力に限界を感じている方です。そしてそれはある意味私たちすべての人間に当てはまることです。ただそこから人は二つに分かれます。その細き御声に従い方向を変えるか否か、そのまま自分の道を突き進むか、それともあなたの道を歩み始めるか、おそらく我々の人生にこの決断以上に大切な決断はないと思われます。私たちは多くの力添えを必要としているし、共に歩んでくれる存在を必要としています。この天地万物を作り己の命を捨てるほどまでに私たちを愛したお方が、そのあなたの同伴者、私たちの同伴者となるとおっしゃっていてくださるのであるなら、なぜそれを拒む理由がどこにありましょうか。主よ、どうか我らに本当に賢き目を、心をお与えください。私たちの目がまだあの鱗スケール物差しで覆われているのなら、主よ、本物を見せてください。それが人のために必要であるならば、私たちに弱さを経験させていただいて、本当に愛サレンダーとあなたに全てをお委ねするような、そんな人生と私たちを導いてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。この時我ら一人一人に語りかけてくださるあなたに心から感謝して、私たちの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
仰ぎ恋願わくは、キリスト教徒にとって最も大きな災いと思われていたあのパウロに自ら語りかけてくださった我らの主イエス・キリストの恵み、今も私たち一人一人の心に細き御声を語りかけていてくださる我らの父なる神のご愛、その御声をしかと受け止めて、そこから新しい道を歩むことを可能にしてくださる聖霊様の豊かなるお交わりと私たちに対するご介入が、今日この礼拝に出席することが許された我ら一同とともに、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。